というわけで、ドラヤさんなんですけれども、はい、今回は1日ではなくて、かなり遅くの収録になったんですけれども、ね、これはなぜかというと、まあ一応日本シリーズが、終わるのを、待ってたという感じなんですが、これ横浜がね、なかなか健闘したんではないかというふうに思うんですけれども、弟、はい、どうですか、日本シリーズの感想は。
感想ですか、うん、日本シリーズの感想ですか、
うん、そうですよ。
まあ、健闘はしましたけどね、うん、まあ最後はね、ちょっといい試合というか見応えあったんです、うん、割とそんなあんまり見れなかったんですよ。ちょっと見れない時もあったんで、まあ最後は本当になんか惜しいというかいい試合だったんですけど、どうなんですか、盛り上がってました？なんかあんまりね。
いやだからさ、結局もう下馬用は4択なのよ。
まあ
勝てるわけないと。それでさ、まあそうですね、3試合横浜でちゃんとやれたっていうのが、
はい、
すごくなんていうの、よかったっていうかさ、まあ、そうねえ、トモクイ君ね、
まあでもあそこから上がってきたらもう負けてもともとだからね、そうそうそうそう、見る方もだから、まあちょっとそういう意味ではね、まああそこまでやって健闘って言われるんだから、まあ横浜的にはもう丸く収まったんじゃないですか。
大健闘でしょ、うん、
いやね、いや3位でね、うん、まあ、 阪神には勝つにしても、うん、広島にね、まあ、広島にシーズンいい相性は良かったとは言っても、うん、クライマックスの班でもあるし、
最後まで野球楽しめたベイスターズファンはいいですよ。
今回ね、うん、DeNA が3位から、
うん、
まあ、日本シリーズ出たことによって、
はいはい、
どういうことかっていうとですね、うん、日本シリーズセリーグ、
うん、
5年毎年違うチームなんですよ、
うん、
で一番日本シリーズに遠いチームがドラゴンズ、うん、5年連続セ・リーグは負けてるんですけど、うん、まあ、ドラゴンズ以外が今毎試合毎年、
うん、
ついに DeNA が出ちゃったんでね、
うん、
次ドラゴンズの番じゃないと。
ああ何、そのバランス的に
バランスというかね、
よくない
って
こと、まあ、
だってみんな6年に1回とか5年に1回やってるんですよ。
根も葉もない。
いやいや、そういうねあれじゃなく、いやじゃなく、やばいですよというね、
そのジンクス的なあれじゃ、いやいや、もう無理、
ジンクス無理というんじゃなく、いやいやいや、もうなんかね、
そろそろ出ないと、
いやもう、やもうやばいですよ、取り残されてますよ。
だってさ、出る可能性あんの？
可能性はそれはどこだってあります。
いやいやいや、というか戦力的にさ、まあまあまあ、まだまだこれからなんだけど、どうなの来季、なんかあるの？
どんなにひどいと言われても可能性はあるんです、
う
ん
う
ん、
まあでも本当に長くずっと続いて強いチームじゃないっていうことに、全部がたまたま最高潮だったら1年強いとかあるから、
まあ普通に考えたらないですよ、そりゃ。
だってその可能性っていうのはさ、もう12球団全部あるわけでさ、
もちろんそうです
ね、そっから1個こう抜ける可能性だよね、そこの要素がどこかっていうところだよ、
うん、それはもう
そこをどこにかけるのか、どこにベットするのかね、そのファンとしては、
そんなの想像できないところにね魅力があるんですよ、この予想がみんな外れる。まあ日本シリーズの話続ける。
いやいやいや、いい、
まあ、なんか時間が
かかって、ね、まあ、だからヤクルトだってやっぱこう怪我人がたくさん出ちゃうと、ああやってやっぱ全然勝てなくなっちゃうわけだし、だ
全員絶好調だったらドラゴンズでも3位は入れる可能性はありますよ、う
ん、いやいや、
全員絶好調だったら優勝なんじゃない。
まあ優勝ですよ、
まあそうです、まあ、まあまあまあそこまで言わなくても3位には来れると思いますよ、うん、全員絶好調なら。まあ、全員絶好調とまでいけば全員 70% で、
70%、
まあ、70% じゃ、まあどっか、うん、よくわかんないですけど、まあ、
全員70点でいけますよ、
まあ、やりようによってはね別にいけるとは思うんですけど、うん、
だけどそれはやっぱりその、ね、長く強いチームっていうわけではないから、
うん、
70% ぐらいみんな他のチームも出してんじゃないのかな。
いやいや、ね、怪我全員なくさ、戦力が全部 70% とかね、ま
あ、あるがあるんですけど、
でもだって平田も出てないしさ、
出ても変わんないと思うんですけど、
まあそれを言ったらちょっとなまあ出ても変わんないと、まあまあまあそんなひどいことだよ。
いや、なんかね、まあまあ別に選手一人というよりうまくね回る歯車が合えば成績云々ではないんですよ。
で、その歯車はどこで回すの？監督なの？
まあそれはなんかね、そういうのってなんか、うん、その出てくるんですよ、監督っていうか、まあそのなんかね勝手にうまく
リズム
とか、そうですよね、
出てくるってこと。
はい、まあ、勢いはつけないとつかないですけど、
誰か中心になる選手がいるといいね。
そこですよね、うん、まあ、ピッチャーはまあね、まあ、吉見なのか大野なのか分かんないですけど、うん、そこも調子悪いし、
そうだね、
野手も全然いないじゃないですか。
そうだね、
荒木はちょっともう年上すぎるんですよ、
う
ん、
そうだね、
平田がね、うん、そういうキャラじゃないし、まあ、
うん、
外野で怪我してるようでは、
うん、
なんか内野にねしっかりしたのが、
だから投手はこの人が引っ張ってる、
はい、
打者はこの人が引っ張ってるみたいな、
ちょっと、ね、選手の中であ
ればいいよ、いいんだけど ね、
うん、そこはちょっと常々ね、ここ
だからそれもなんか一瞬じゃなくてさ1年間引っ張っていけるっていう、
当然もうあのチームのね
選手だよね、
チームリーダーじゃないかっていうような、う
それを踏まえてトム君もどうよ、来年 誰にかけていくのよ、その中心人物は誰が、
ね、今年の実績から言っても京田と福田に、まずちょっと
京田と福田だよね、
うん、まあ、まずはね、
まあ、京田ちょっと早いでしょ、う
ん、まあ、でも福田はでも頑張ってほしいね、いや、まあ、
福田はなんかね、
うん、福田で途中から出てきてるから、まあ、やっぱり、う
ん、なんかなるみたいですし、うん、まあ年齢的にも、まあ、うん、一応ね、まあレギュラーというか、まあ、もう多分一軍はずっと来年はいそうだし、う
ん、福田っていくつぐらいになるの、
来年30かな、
そう来年30、ああちょうどなんかこう、うん、いいね、
そうですね、
うん、パルニアね、投手、うん、はどうですか、投手、ま
あ、は投手はね、うん、まあ、誰でもいいんですけどね、
うん、
難しいとこですよね、
うん、
ちょっと分かってもいいんですけど、まあそこのねベテランたち、ベテランっていうかその大野よしみあたりもまだ、うん、一応、まあ、そこはもうダメだろうという声もあるけど、うん、まあ、そこに出てくるのは誰かってなると
ちょ
っと、
ね、まあ、でも今年ね、耐えてちょっと使ってくれて、ドラフト1位3人でしょ、ちょっと頑張って使ってくれてじゃないですか今年、
うん
うん、だからちょっとまあ見違えてやってくれるんじゃないですか来季は、
どうですか、
もう一皮向けて、
まあね、そこがいかないと、
いかないと、もうだってもう、
あ、確かにそうだね、そこがいかないとっていう、はい、いうところもあるよな、
でまあいい感じとなんか、うんうん、もうちょっとっていうところもあるんですけどね、
うんうん、
まあなんか秋季キャンプでもね揃って怪我してるし、怪我というか、
うん、
ちょっとね調子悪いみたいだし、まあ秋季だからいいんですけど、でもちょっと怪我多かったし、うん、大笠原もやっぱまだ若いんでね、
うん、
ちょっとね、うん、なんかもっとしっかり育てるというか、
うん、
いやいい体してるし投げれそうなんですけど、う
ん、なんか文句言われてたね、なんか、
あ、そう、誰ですか、
キャッチャーにね、シーズン中ね、
結構ね、
あ、うん、ちゃんと投げねえっつってサイン通り、
ニュースになったやつね、
うん、
うん、まあなんかちょっとね細かいことは僕も分かんないんですけど、うん、ちょっとねホームラン打たれるやつ打たれまくったりとか今のままズルズルズルズルというかなんか中途半端になピッチャーで終わっちゃうのは気もしちゃうんで、
うん、
まあでもそれは3人にも言えるからね、
3人ともちろんみんな
同じ感じだから
ね、ないんでね、
うんうん、だからこそまあでも今年頑張ってくれたから来季ね、うん、3人で競争して1人もう俺がって抜け出てくれるぐらいになってくれれば、
誰かね、
うん、
ほんと引っ張ってくれるっていうか中心人物ができればね、
うん、負けたくないってまた2人も頑張るし、うんうん、
まあ、正直ね多分、まあ、計算半分入れてると思いますよそこの3人は、
うん
うん、
まあ、
逆に王子もそれはね数えられないとは言っても、
うん、
まあ10勝してくれたらなと言いつつ、うん、まあ5は最低するだろうとか一応回してね、怪我なければ回していくピッチャーだと
そうだね
いうつもりではいると思うんで、うん、
まあ、1年間ちゃんとやってくれればさ
回ってくれればまあ勝ち負け云々じゃなくてね、
うん
うん、その次の年にという意味では、うんうん、
なるほど、あのこの間ドラフトもあったんですけどそれに関しては何かありますか、はい、どうですか、
まあ、ドラフトとね、うん、まあいろいろあるんですけど、
まあ、一応外したからね、
まあ、外したというかね、うん、いやこれはまあちょっとドラゴンズというかドラフトの話でいうと、
うん、
いや僕が清宮に行かない理由は何だったのかぐらいなことはあるんですよ、
うんうんうん
うん、客寄せでというような言い方をしやがって、うんうん、で清宮行くと言ったじゃないですか、うん、まあ、あれは良くないなと 思いつつも、うん、評価したんだったら行くべきだし、まあ、評価される選手だしね今年あんまりいいドラフトの選手は残すねあんま不作と言われる中、うん、まあ大当たりがそこぐらいかなと僕は思うんですよ、
うん、
まあもちろん結果は分かんないですよ、
うん
うん、あの素材としてね
名古屋ドームだからやっぱりこう走行車ある人という狙うっていうのも分かる気もするしね、だから清宮君は俺は魅力的だけどやっぱり打つ専門が来て果たしてっていうのはちょっとやっぱりあるし本人もそうだし、
清宮をその名古屋ドームだからと言ったらもうこの先名古屋ドームだからってみんな片付いちゃうんですよ、だから名古屋ドームでも行けるのが清宮でもあっただろうし、
まあ、本当はちょっとそう願いたい、
ね、ただね今のこの流れでドラゴンズもあんまり良かれと思ってないっていう噂もありで、メジャー志向とかいろいろあれ考えてみれば行かない選択も全然あるんですけど、ただなんで行かなかったかちょっと知りたいなと、
まあ行っても来てくんないと思ったんじゃないの、
いやでも来るでしょう、
まあまあまあ、
あの中でドラゴンズだから行きませんって言わ行かない
と、まあでもまあ基 球団多いっていうのもあってさ、
まあ、もしかしたらね、うん、その話し合いの中で本当に言われたかもしれないですけども、まあでもそのメジャー志向でやるんだったらまあ日ハムがいいかなとは思いますけどね。
でどうなの、あのドラフトで取ったさ、
そんな他のチームの1位ばっかりじゃなくて、ね、我がチームのこの
鈴木本当だよ、
どうですか弟、
まあ、今年はねはっきりしてましたよドラゴンズは、うん、スピード重視、うんうん、これ球速いって言われてるピッチャーですけど、うん、今年のドラフトの選手は、まあ、高校生主体ですけど、うん、このドラフト1の鈴木君も、うんうん、まあちょっと時間かかるタイプですよね、うんうん、コントロールがあんま良くないんでちょっとね、まあ福谷みたいになんないで言ってくれれば、
クローザーって書いてある、
まあ、先発でもね、社会人の先発でいいし、ちょっといい試合もあって、うん、球威が落ちなかったっていう評価もあるんですけど、クローザーで
クローザーどうすか、
いやハマればいいんですよ、
う
ん、で
本人はクローザーやりたがってる、
あ本当、
うん、けどやっぱり1年間クローザーってね、単純に社会人でクローザーできたからって1年間やれるのかなっていうのはあるからね、
プロはね
高卒3年目でこんなでっかい体してるけど、まだねやっぱりそんななんか誰か監督、素材はいいけど、うん、まだ出来上がってないって言われてる監督、確か監督
と
か
ちょっとね高3の、まあ、時怪我して、うん、で社会人でもすぐにはデビューしてなくて、
うん、なるほど、
そこで体を作ってでかくなったんです
よ、うん、ただその体の芯ができてない、まだこう鍛えなきゃいけないっていう、そこに言われてるってことは、まあ本当にプロに来てもまだこうもう一回り体鍛えなくちゃダメな選手かもしれないけど、その辺は
もうそんなこと言ってらんないよ、
そうそれもあるし、ちゃんとこう、
いやいやもうそんなこと言って素材で指名してるけどあもちろんね、うん、素材言っても、ま
あ、でも やりながらもちろん鍛えていくのもあるじゃないですか、
うん、もちろんやりながら鍛えていかないと、
もう1だからそれぐらいの選手だけど、うん、それができるかどうかは、まあ、やってみるのが分かんないですけどね、うんうん、ただぽっちゃり選手ですよ、
基本的な部分はあって、オープン戦でおっと思ったら、まあ、野球なんてみんな使うんですからまあただね、まあ、それは使う体なのかどうかわからないですけど、
うん、
まあ、社会人でちょっとね、あのフォアボールでランナー貯めて最終的に抑えるとかいうタイプなんで、ちょっとプラそこまで甘くないんでね、
甘くないね、
はい、まあ、でもストレートが速いっていうね、そこはやっぱり魅力な選手ですし、う
ん、いいところをアピールしてよ、
どういうの、スピードじゃない157キロ、
なるほど、
まあ、試合で投げてないんですけどね、
でもまあ福谷君とか155キロだからね、いろいろ分かんないよ、もうスピードじゃないよ、
大谷、ね、は高校生で160ですからね、
うん、まあ、あとさ、メンタルの部分がさ、プロって大きいからさ、うん、福谷君だってさ調子良かったんだけど、やっぱなんかのきっかけで精神的にへこっていっちゃって、
ね、
うん、それがなんかもう投球にも悪影響っていう感じになっちゃうからね、
そうですね、
うん、
まあ、あとは本当にさっきのまだ出来上がってない選手がやりながらうまくこう自分がこう自分を律してやれるかとかいろいろあるじゃないですか、
そうだね、
そういうことはやっぱり数試合よくてもダメだし、
うん、そうだね、う
ん、まあ、だからその辺はやっぱりやってみて本当にね、そういうとこ含めてやっていけるかじゃないですか、うん、でも期待は大きいし1位だから、うん、結局そんな甘っちょろいこと言ってられないから、まあ使うと思うし、そんな結果出して、そして1年間ちゃんと自分で鍛えてやってもらわなくちゃいけないですよ、
まあね、でもドラゴンズだけどね、1位候補5人の中の2位でもね、高校生でちょっと狙ってたのがまさかの2位でいたっていうことで急遽ね多分取ったんでしょう、多分西川君を取ろうと思ってたと思うんですけど、うん、
1位候補だったかな、新聞、
じゃあちょっとこれオープン戦期待するしかないですね、まあ、まだまだ先ですけど、
まあ現有戦力ですよ、まあ、この彼たちは、うん、全然時間かかるタイプ
だよ、まあまあまあそれそうですよ、ドラフト
でもね、あとね唯一ねちょっとね、なんか育成2人なのね今年、
う
ん、
そうですね、
そのうちのね1位の四国、
はい、
これはちょっと期待されてるんだって、うん、意外と期待してるって書いてある、
うん、あ本当
なんだ、大倉明と
徳島のね、うん、今年まだ1年かな、
そう
でも、ね、次のねエースで本当はチーム的に話したくない、
うん、あれ又吉がそうだっけ、
私は香川ですね、
しかもあれはドラフト2位で入ってるから、これは育成の1位だから、
うんかね、ああそうかそうか、
大垣育成の1位か、西高愛知学院大学っていう一応地元の流れで四国に、うん、
なるほど、
これはちょっともしかしたらっていう、体格もすごいんですよ、191cm88kg、 これでも写真も見てないから
、だけどまあね、
はい、
まあドラフトの話となると
まあでも楽しさしか
ない
、
ね、毎回こう期待感しかないから
さ、
う
ん、俺はそう
よ。いや分かります
ね、
特にね
結果が出てないからそうそう期待感のみでこう話せるからいいね、
はい、うん、
いい
楽しい、うん、
高校生だとまだ特にね、
ね、
5位の子も、ね、結構おすすめですよ。
5位って誰だった
？あ、5位じゃん、6位ごめんなさい、
山本拓海。
そうですね、山本拓海、
ちっちゃい、167センチ71キロ。
まあまあでも出てきた時にね、うん、楽しみに。
じゃあまあこんな感じで今回は、
はい
ね、来月もうドラゴンズ総決算を、弟と総決算、友国君に2017シーズンの総決算を、
はい、トップ3ですよ。
ビシビシビシビシ、
もう結構言ってるようなイメージもあるけど、まあ
トップ3でよ、トップ5じゃなくて、
あんまないでしょ、
はい、まあないじゃあ、じゃあトップ3で
ないかなと思うんですよね。
まあでも3個ずつはなんとなくあげようよ。
いやいやいや、もう、ね、いやいや、なんか分かってるところかな、
ビシッと提言、
締め
提言してくださいね。じゃあね、
弟の厳しい意見でいいよ。
いや、いいところが3つぐらいしかねえな
っていう、ね、弟の厳しい意見と友国君のちょっと甘い優しい意見をね。
そうですか、僕今年優しいと思いますよ
優しくねえ。
いや、もうだってさ、
じゃあじゃあまあこんな感じで、はい、今回もお相手はドラゴンズファン歴34年弟、
まあ、まあ、いや、優しいっすよ。どらやか
ですじゃあ来シーズンも優しくいくの？
多分優しいです。
ああ、なるほど。はい、じゃあ、ドラゴンズファン歴40年、友国君。
そうですね。オープン戦見たいですね。今年もね、来年か、たくさんね。そこから頑張ります、公演。
司会進行 MC は、ドーナツ副編集長森内潤でした。それじゃあ、次回まで、ドゥーザーホームラン。
ドゥーザーホームラン。